福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
絆づくりインタビュー、福島コミュニティ放送、藤倉美沙耶がお送りします。今日はフリーアナウンサーの大和田新太さんにお話を伺います。大和田さんといえば地元の福島の局アナとして活躍されまして、フリーとなってからもテレビラジオだけではなく幅広い分野で活躍されています。大和田新太さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
震災から6年目を迎えました。この今までにいろんなことがあったと思うんですが、この状況についてお伺いしたいと思います。
あっという間の6年だったんですけどね、私たちメディアはこの震災を数字で伝えてきましたよね。私にはね、一つのこだわりがありまして、東日本大震災ではなくて東日本津波原発事故大震災ってこの震災を呼んでるんですよ。やっぱり地震があって津波があって、その後の原発事故ね、そして風評被害、これは実害ですけど、それも含めてね、東日本大震災では伝わらないなっていうふうに思ってますね。全国で例えば九州で講演をした時にね、福岡の小倉で講演した時に、皆さんにとって東日本ってどこですかって聞いたら、大阪からね、九州の人は大阪から東日本なんですよ。じゃあ大阪の人に東日本ってどこですかってね、名古屋からって言うんです。だから私たち東北に住んでる人だってね、どこに何県があって県庁所在地がどこだって言われた時にパッと出ないじゃないですか。やっぱりこの震災を、特に原発事故で苦しんでいる現状をね、伝えていくには、東日本大震災ではなくて東日本津波原発事故大震災というね、言葉で伝えていかなければね、伝わらないなっていうふうに思うんです。で、実は2月に縁があって、アメリカのニューヨーク、ボストン、それからニュージャージーでね、講演をしてきたんですが、講演の後に質問を受けるじゃないですか。そうすると、福島には人が住んでるんですか、福島には木が生えてるんですか、福島の水は飲めるんですか、子どもたちに甲状腺がんが増えてるそうですが、がん対策は大丈夫なんですかってね、聞かれるわけですよね。で、私たちはその福島から来たんです、人住んでます、マスクしてません、マスクしてる人はね、花粉症か風邪です、木も生えてます、美味しい水もあって、お米もあって、お酒も美味しいですってね、言うんですよね。ということは、この福島の現状が世界中にきちっと伝わってないな。で、最近取材してて思うのはね、この福島県の中でも被災した原発事故で苦しんでいる浜通り、そして私たちが住んでいる中通り、会津、この3地方のね、温度差を感じますね。この温度差を埋めていかなければいけないのが我々ね、メディアの仕事だというふうに思ってますよね。2万人以上が亡くなった東日本津波原発事故大震災なんですが、福島県の場合には4000人が亡くなって、まだ200人ぐらいが行方不明じゃないですか。地震と津波で亡くなった方は1604人。この数字はね、もう3年ぐらい前から変わってないわけですよ。当然ですよね。その後、震災後に亡くなっている人、いわゆる震災関連死、これがね、直接死を上回ってますよね。もう2160人ぐらいかな。これは問題ですよね。で、福島、宮城、岩手の被災3県の中で震災関連死が直接死を上回っているのは福島県だけ。それも毎月10人ずつ増えている。で、特に深刻なのは自殺ですよね。で、震災関連死の原因って何って聞かれたら、原発事故による無理な避難から来るストレス、持病の悪化、そして今申し上げた 自ら命を絶つ人が多いんですよ。これ一昨年の数字なんですけど、震災関連して認められた福島、宮城、岩手被災3県の自殺者は23人、うち宮城県が1人、岩手県が3人、あと19人が全部福島県、その7割が男性ですね。男って弱いんですよねえ、まあ、これがね福島県の現状なんですよね。でもね、決してね若者たちは後ろ向きじゃないんですね。で、私はそうですね、中高校生もう1000人以上にインタビューしてきたんですけれど、震災のせいでってあんまり言わない。若者たちは震災のおかげでって言うんですよ。で、自分が今選んだ職業、これから将来の夢語ってくれるんですが、それがみんなね福島の復興復旧のために何かしたいっていう思いなんですね。で、3月の1日に、残念ながら原発事故でね、浜通りの5つの県立高校が休校になりましたよね。そのうち双葉の機関校であります双葉高校に取材に行ったんですが、11人ですよ卒業したのがね。生徒会長をやった菊池あゆみちゃんにね、3年間どうだったって聞いたら、いやもうねクラス11人だけでもう最初仲悪くてね、本当にねどうしたらいいのかわからなかった。でもねまとめなきゃいけないから自分の使命かなと思って生徒会長に立候補してね、いろいろやらせてもらった。ニューヨークでも講演した、すごくいい思い出になったってね、彼女がね言ったのが、私たちは今クローズにいます、学校が休校になるから。だけどクローズにはもう一つの意味があります。それは誓いってことです。クローズって2つの意味があるんだって、英語の先生が教えてくれたんだって。誓いっていうね、だから私たちは11人みんなが今とってもね近いところにいますね。一生付き合っていける友達を3年間で作りました。クローズには2つの意味があります。その2つのクローズを大事に私はこれから頑張ります。で、あとはね草野ちゃんと女の子がいて、元気な女の子なんですが、去年インタビューした時には自衛官になるって言ったの。女の子だよ。お父さんがやっぱり自衛官だったんですけどね。で、どうだったって聞いたら、なりました。いやすごいね、もう初志貫徹でね。で、もう一人ね野球部の男の子で、ね、松本くんって言ったんですよ。で、彼はね、やっぱり前にインタビューした時に東電に入るって言った。だって原発事故で君たちの学校もなくなるし、君だってうちに戻れないじゃない、なんで東電なのって聞いたら、まあ事故は起きてしまった、だけど東電も頑張ってる、僕も東電に入って双葉の復興のために頑張りたいから東電に入りますって言って東電に入ったのすごいでしょね。だから我々大人はどうしてもね、原発事故さえなかったらっていう言葉を使っちゃうんだけど、若者たちは前向き、で、原発入るまで40年以上って言われてるじゃないですか。気の遠くなるような歳月の先にあるね、福島県の復旧復興を担うのは若者たちですよ。あと40年経ったら私ね102歳、ちょっと頑張って生きようかなと思ってるんですけどねたくさん恋をして生きようと思ってるんですけど、若者たちに負の遺産を押し付けてね死んでいくんじゃなくて、一緒に見届けていきたいなって思ってますね。はい、
大人の私たちはこう責任感を誰かにって思いますけど、若者たちはもう前向きに過ごしてるんですね。で、最後に大和田さん、これから大和田さんはどんな風にして行かれたいと思いますか。
まあ、そのマスコミの一人としては、この震災をきちっと数字ではなくね、一人一人の思いをね伝えていきたいなっていうふうに思いますよね。一人一人のドラマを、そして家族を、特に子どもたちを亡くしたお父さんお母さんにとってみると、3月の11日って命日ではあるんですけど、節目じゃないんですよね。我々マスコミが勝手にね大騒ぎしてイベント化して節目って言っちゃうんですけど、決してそうじゃないっていう現実を伝えたいし、またね原発がある双葉とか大熊は瓦礫の分別作業も完全に終わってないんですよね。そこにはね多分家族の思い出が残されてると思うの、そういう福島もやっぱり伝えていきたいし、あとはそうですね、スケベなアナウンサーでいたいですね
私たちも大和田さんの話を伺って、ますます大和田さんが好きになりました これからもよろしくお願いします。フリーアナウンサーの大和田新さんでした。今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
福島トヨタ70周年大感謝祭ファイナル、UU ローンがステップバリュープランで最優遇金利 1.9%、 新車は T コネクトナビとセットでオプション最大7万円分プレゼントに、下取り車があればお得がさらにアップ。福島トヨタの大感謝祭もファイナル、12日まで開催。
今日の一言パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。